プレジデントオンライン音声版。健康で長生きするために住まいに必須の設備は何か考えていきたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、3位は火災報知器、2位は換気設備、1位は一級建築士が警告、これがないと寿命が縮まる必須の住宅設備という記事です。こちらの記事は一級建築士の鹿間典子さんの寄稿になります。鹿間さんがこれまで寄稿いただいているもの、どれもすごい読まれてるんですけれども、例えばですね、絶対に選んではいけない間取りとか、59平方メートルの 2LDK に子供3人の個室は作れるかとかですね、比較的狭い、決して広くはない家をどう暮らしやすくするかっていう間取りとか、部屋のインテリアの選び方、こういうことにね、大変知見が深い方なんですけども、今回はこれがないと寿命が縮まる必須の住宅設備ということで解説いただいています。ちょっと順に追ってね、紹介していきたいんですけれども、まず交通事故死より自宅で亡くなる人は多いんだということなんですよね。自宅で看取られるっていうパターンももちろんあるとは思うんですけれども、日本では基本的に病院死というのが多数ですから、自宅で亡くなるっていうのは珍しい。で、それは交通事故よりも多いんだ。じゃあどういうものが多いのかっていうことで、3位は必須の住宅設備、3位は火災報知器。毎年住宅火災で全国1000人以上亡くなられています。で、その死因の一番が逃げ遅れ、これは 50% なんですよね。で、しかも65歳以上の高齢者が7割近く、要は火災で逃げ遅れて亡くなる高齢者というのが相当多いんです。で、これなんでそうなってしまうか、やはり火災報知器があるということが非常に重要です。火災報知器が設置されている場合とそうでない場合を比較すると、死者数と損害額は半減、焼損床面積は約6割減というのが消防庁の統計に出ているんですよね。火災報知器があるだけで建物が焼かれなくて済むし、人も死なないで済む。あとは特に逃げ遅れないために火災報知器の設置というのが非常に重要になってきます。高齢者の逃げ遅れがね、非常に多いということを言いましたけども、逃げ遅れないためには火災報知器を設置しておく。で、火災報知器ってね、2つのタイプに分かれるそうなんですね。煙を感知する遠視器、光電式タイプと、熱を感知する熱式、低温式タイプの2つがある。で、これ場所によって使い分けるのがよくて、寝室や階段室っていうのは感知の早い遠視器タイプ。で、そうでない場合は低温式、熱を感知するタイプですね。これがいいんじゃないかということです。もう設置義務もね、あるんですけれども、台所やリビングだけではなくて、寝室とかね、階段室にもちゃんとつけておくというのが、これ非常に重要ですね。そうじゃないと逃げ遅れの原因になります。3位は火災報知器でした。必須の住宅設備、2位は換気設備。換気設備っていうのはね、2003年に建築基準法が改正されてから、どの家にもついています。24時間換気システム。なんだけども、この24時間換気システム止めてる人っていうのがね、たまにいるんですよね。寒い、みたいな。これそもそも寒くない換気システムっていうのがあるので、そういう設備を、導入してほしいわけですけれども、24時間換気が義務化されてるっていうのは、それだけ、健康とか衛生とかそういったもので、やっておかなくちゃいけないものだっていうふうに考えられているので、これ止めちゃうとね、せっかく設備があるのにもったいないってことになりますし、健康を害しますね。健康を害するってどういうことか。 汚染物質とかね、カビやダニに侵食されやすくなっちゃうんですよね。で、そのために24時間換気システムがついている。24時間なんですから、これつけっぱなしにしとくべきで、まあ、スイッチがあるんだけれども、このスイッチのは基本的にオンにずっとしておくっていうことが大事です。で、どうしても寒いっていう場合はね、これ熱交換型タイプの換気システムっていうものを設置できれば、まあそれに切り替えるっていうことにできれば、こう寒くないので、24時間換気だから寒いっていうのは、まあこれ勘違いなのでね、そういったやり方もありますよということです。
プレジデントオンライン音声版
で、さらにね、鹿間さん番外編っていうことで、これがあると寿命が短くなるっていうものの番外編、カーペットや畳など床の小さな段差っていうのも挙げられています。これもねすごい面白いんですよ。令和3年の厚生労働省人口動態調査、これによると65歳以上の死因のうち、高齢者の転倒転落墜落による死亡者数は交通事故の死亡者数の約4倍、約4倍っていうのは、交通事故が2150人に対して転倒転落墜落、これが9509人。でこれ詳しく見てみるとですね、階段及びステップからの転落及びその上での転倒よりも、スリップ、つまずき及びよろめきによる同一平面上の転倒による死亡が 85% と大半を占めている。まあちょっとね、何のことだか分かりづらいんですけども、喋ってると。まあ要はカーペットや畳っていった小さな段差につまずいて転倒死亡する高齢者がすごい多いんですよね。でさらに、高齢者の介護が必要となった主な原因、これ見ると13%が骨折転倒となっていて、その時に骨折転倒した部位、これが足っていうのが 49% で、歩けなくなると寝たきりなどの介護状態になりやすい、ちょっとした段差がねすごい危ないんだっていう話なんですよ。で、6つ転倒対策っていうのが挙げられています。読みます。部屋の整理をして余計なものを床に置かない。コード類は壁を這わせて固定する。3つ、床が濡れていたら滑らないように拭く。4つ、浴槽や玄関、廊下や階段には手すりをつける。5つ、見えにくい小さな床の段差などは照明で明るくしたり、または色をつけて危ないところを目立たせる。6つ、床にはカーペットなどつまずくものはなるべく敷かない。こう転倒予防っていうのはね、特に高齢者がいる家庭の場合は考えておいた方がいいことですね。これがあると寿命が短くなる。そして第1位、断熱材です。住まいの中でこれがないと最も寿命が短くなるものは断熱材。断熱材っていうのは建物の壁や基礎、床下、天井、屋根などに入れて、寒い冬や暑い夏でも外気温に影響されずに家の温度を一定に保ってくれるものですね。これね、これがないと寿命が縮むんですよ。これうちでも何度も記事作ってるんですけれども、寒い家っていうのがね、特に寿命を縮めるっていうことが分かっていて、暑い家っていうのもね、もちろん熱中症最悪ですけれども、エアコンがかなり普及しているので、暑いっていうのはかなり対応できるようになってるんだと思うんですよね。ただ寒くてもそれをそのままにしちゃう、そういう家がね結構多いんですよ。家の中の温度が18度以下っていうのはね、こう寒いんですよね。皆さん、自分の家の温度が何度になってるか、温度計ありますかね？ダメですよ。で、これ実は、北海道が20度で、平均でですね、今があったかいんですよ。で、一番寒いのが香川県、13度。意外ですよね。で、北海道の人たちは、やっぱ家の中でも半袖。で、香川の人っていうのは、もう家の中で13度ですからね。長袖っていうか、とにかく寒いまま過ごしている。ちゃんと暖房入れてない。で、要は家に断熱材がちゃんと入ってないんだと思うんですよね。で、住まいの室温が低いほど血圧が高くなる影響があって、高齢者ほどその影響を起きやすい。あと、夜間の頻尿、糖尿病、脂質異常症、腰痛、関節症、睡眠障害。様々な疾病の原因が室内の寒さということになることが分かっています。で、部屋を暖かくすると、そういった疾病が改善することも いろんな研究から分かってきているんですよね。だから断熱材っていうのがね、ちゃんと入っていないと寿命が縮んでしまう。で、これリフォームがね、できるんです。様々な団体、自治体で補助金を出していて、断熱改修とか断熱リフォームの補助金っていうので調べると出てくる。国を挙げてね、この断熱材のない家っていうのを改善していこうっていうふうになってるんですけれども、まあこれは要は寿命を伸ばすというか健康寿命を長くすることが断熱材を入れるだけでできるからっていうことなんですよね。裏を返せば日本は断熱材がない家が多い。断熱材が入ってない家っていうのはもう家なのかっていうのが海外の人の感覚みたいです。だこの、まあ一番はね、この全国地図で北海道が20度、最も高い。香川が13度で最も低いっていうのがやっぱ衝撃的ですよね。在宅中の今、リビングの室温。なんで香川が低くて北海道が暑いのか。これは住宅性能っていうものにはっきり比例してるんじゃないかなと思います。北海道の家は暖かいんですよね。外はめちゃくちゃ寒いですよ。外はめちゃくちゃ寒いんだけれども、家がしっかり断熱性能が高い。一方、香川っていうのは、まあね、なんか温暖で瀬戸内でいい感じだからですかね。でも、冬は寒いんです。寒いんだからちゃんと断熱しておかなくちゃいけない。こういう家で、それこそ24時間換気を切っちゃったりとかですね。なるわけですよ。こう良くないです。24時間換気を切るっていうのは、部屋を暖かくする上では、まあ部屋を寒くしたくないから換気を切るっていうんじゃ本末転倒ですからね。こうぜひね、気をつけていただきたいなと思います。鹿間さん、この記事でね、読んでいただくのが一番わかりやすいと思うので、ぜひご覧いただければなと思います。ということで、今回は3位は火災報知器、2位は換気設備、1位は一級建築士が警告、これがないと寿命が縮まる必須の住宅設備という記事を紹介しました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。ペンネーム、お住まいの都道府県、もしよろしければご自身の年齢も添えてこちらのメールアドレスまでお送りください。podcast@president.co.jp podcast@president.co.jp です。また Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。今放送中のエピソードの長さ、長い短いとかですね、他にこんなポッドキャストを聞いていますよとかですね、何でも結構です。皆さんからのお便り、いつも大変励みになっています。ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。